はい、始まりました。GCP ハウス。今日はですね、ヘルプフィールのラクサさんにお越しいただきまして、改めてこのヘルプフィールの、事業の、いや、プロダクトの特徴というところと、それから担当キャピタリストの今野にも、今回登場していただきまして、なんでヘルプフィールに投資をしたのかというところも踏まえて、お二人にディスカッションしていただけたらなというふうに思っております。お二人よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いし
よろしく
ま
お願いし
す。
ます。よろしくお願いします。さあ、ラクサイさん、初めてということで、早速、自己紹介から、していただければなというふうに思っているんですけれども、今までのキャリアと、それから今回のこのヘルプフィールの創業経緯というところについて、改めてお伺いしてもいいですか？
はい、ありがとうございます。ヘルプヒールの落斎と申します。これまでのキャリアってことで言いますと、僕自身はですね、エンジニアとしてって言いますか、自作アプリってよく言っているんですけども、の開発者として、はい、この IT の道に入ってきたという形でございます。で、もともとはですね、実は人間味のあるツールを作るというところをビジョンを掲げて、人がよりコンピューターを使いやすくする、使えるようにするにはどうすればいいのかという、こうユーザーインターフェースですね、を考える研究分野があって、これが非常に好きでしたと。で、これが改善されれば、より全く新しいユーザーインターフェースを作ることによって、人間のコンピューターの活用領域が広がっていく。それによって市場も広がっていくというところを考えていた感じ。で、これですね、高校生の時から実はやっていまして、最初に作ったアプリをその時に出したと形なんですね。で、これを、大学時代ぐらいに販売を始めて、で、結構、ここから、当時ですね、シェアウェアって言われてたんですけど、シェアウェアの売上ランキングで言うと3位ぐらいまで入って、はい、一つ、こう、なんか、儲けを出したっていうところが、僕のキャリアのきっかけになってます。はい。
わかりました。ありがとうございます。もう
はい。
高校生の時からという時で、ところではあったと思うんですけれども、このヘルプフィールの改めて事業、そしてこのプロダクトの特徴っていうところも、皆さんまだご存じない方もいらっしゃると思うので、お話しいただいてもいいですか？
はい、ありがとうございます。そうですね、先ほどまずその自作アプリを作っている時からで言うと、そこからグローバルまず志向になったというところと、あとはこれをお客さんの問題を解決するという意味で、B2B ビジネスにこう足を踏み入れたっていうのが、ヘルプヒールを作り始めたきっかけとなってます。で、我々が向き合っているこう顧客課題っていうのはですね、もう企業と顧客とか、あと企業と従業員の間のこう情報格差、ナレッジギャップって呼んでるんですけど、を解消するっていうことですね。で、実際のところ何が起きているかでいうと、例えば IT ツールを作っているんだけれども、特定の季節性の要因があって、その間だけですね、顧客からの問い合わせがものすごく増えてしまうと。で、それに対応するために、非常に大きなコストがかかっているといったような企業さん、非常に多いかなと思います。で、もしくは顧客はどんどん増えていっているんだけど、そのためにカスタマーサポートコストが増え続けるんだけども、人口減少とか労働人口の減少が進んでいて、全然その対応する、コールセンターが作れないといった問題で。で、それによって顧客のこう、ロイヤリティが下がって、リピート率が下がって、結果的に売上も下がってしまうと、こういうような問題があって、これを解決したいというところが、このヘルプヒールを作り出したきっかけとなってます。
ありがとうございます。ここで改めて、今野さんにも、このヘルプフィールと出会った経緯だったりとか、その当時の一番ファーストインプレッションとかもぜひお話を伺いたいんですけれど
はい。
も、一番最初にお二人が接点を持たれた時っていつ
実
ぐ
はそ
らい
れ
だっ
10
たん
年以
です
上前なんです
か？
よ
10
ね。
年以上前。
はい。はい。たまたま、落合さんを応援し、初期から応援している、投資家エンジェルの方々が、割と私近い信頼している方が多くて、10年以上前から、いい会社があるというご相談をいただいたんですけれども、必要があれば後でまた語りますが、過去何回かちょっとご縁がなく、今回、やっと参加できる縁をいただいて嬉しいなというふうに思っています。で、最初の印象は、当時はですね、今もそうですけど、ミッドエンジニアがたくさんいるぐらい、明確にテックが強い、ものを作ることが強い会社だったの。当時はスクラップボックスと、あとなんだっけ、 画像ですね。
ギャゾーか、ギ
はい。
ャゾーの夢だったか。
はい。
ベンチャー界隈ではあるけど、ギャゾーの方なんかは知らない人いないみたいなプロジェクト管理上のコミュニケーションツールとしてはみんな使っていたんですけれども、正直マネタイズモデルがあまり発明されておらず、いいプロダクトだけど、投資ってなるとどうかなみたいなところが最初の最初でした。で、その後2回、3回ぐらいかな、お話しいただいたときは、ちょうど今のヘルプヒールの構想の時だったり、
立ち上がってすぐみたいな時で、今回いよいよ強力なプロダクトマーケットフィットは確認できて、かつ拡張性がありそうだったので、ぜひということで参加したっていう感じですかね。
なるほど。洛西さんは当時、今野さんと一番最初に10年前に接点を持った時のことって覚えてらっしゃいます？
あ、結構覚えてます。はい。まさに先ほどあった信頼できるというか、弊社のこれ、エンジェルであって、僕の経営者、メンターでもあるんですけど、人からも紹介いただいて、はい。というのがきっかけですね。はい。
印象とかなん
はい。
かあったりさ
はい。
れますか？なんか
印象がなかった。
印象は、いや、すごいありますよ。それは。まず、
まあでもありがたいことに一回、
今野さん、このベンチャーコミュニティの中での、なんていうかですね、ボス感ありますもんね、まずは。はい。一人一つ一つの言葉にすごい、まず重みがある人なので。はい。で、その中でかなり本気で検討していただいたんですけども、やっぱりツールにとどまってるよねっていうところの、はい、フィードバックをその10年前にいただいたのは結構覚えています。はい。
なるほど。なんかその先ほ
で、
ども、ごめんなさい、
あ、
どうぞ
どう
どうぞ。
ぞどうぞ。どうぞ、はい。
なんか先ほどまさにテックが強い、ものづくりにものすごいチームだったみたいな話もあったと思うんですけれども、ここから今のヘルプフィールに至るまでどんな苦難があったのかなっていうのは、正直ちょっとぜひ聞きたいなというふうに思ってたんですけど、いかがですか？
ありがとうございます。それで言うと、苦難の連続だったので、本当になんていうか、その時入っていただくともっと苦難だらけだったので、っていうところ、正直ありますね。はい。で、まさに今野さんの指摘通りの、つまずきをずっと歩んできたのかなと思っていまして、まず一つ目が、やっぱそのマネタイズの方法がないよねっていうところで、利益を出すのにすごい苦労しました。ユーザーですね、実は当時、最初の話した時が300万人ぐらいで、その後、割と1000万人みたいな登録ユーザーもいったんで
しか
す
も
けど
海
も、
外も結構いたんだよね。
そうです、そうです。海外が、現状、今はそうですね、8割ぐらいは海外ユーザーです。はい。で、これは弊社の製品が本当に世界初のものなんですよ。だから当社の作る商品って本当に世界初が多くて、よってウェブの世界だと、海外ユーザーが獲得できるんです。で、こっからのでも、そうですね、マネタイズにむちゃくちゃ苦労しまして、全社一丸となってこのまま 売り上げ上げないと、もう会社が潰れるからということで、有料化をしていったと。で、そこの後、なんとか黒字化っていうところには持っていったんですけども、じゃ今度はスケールの問題が生じてということで、ビジネスチーム全体を強くしていかないと、そこから先のさらに次のスケールが望めないという状態になったと。とか、その次のつまずきですね。で、これも当時、そうですね、投資家だった、はい、Z キャピタルの名前出したと言ってもいいのかな、堀さんとかにはずっと言われ続けて、はい、いや、ビズチーム弱いよねと、いや、でも黒字化してるんですけどみたいなお話をずっとしてて、いやいやっていうこの議論がずっとあって、で、そこの中は僕の中で腹をくくって、B2B2C ですね、今のモデルに行き着いたところで、ここパーンと視界が開けて、それを達成した後はそこの自信がついてきたというような状況かなと思ってます。はい。
なるほど。ありがとうございます。まさにこの、マネタイズの面だったりとか、プロダクトマーケットフィットみたいなところが今のからもコメントありましたけど、改めて今野さんから見て、このヘルプフィールのプロダクトの強さ、あるいはこの事業の魅力っていうの、いわゆる投資を意思決定した背景みたいなところも含めて、何が一番なんでしょう？
4つぐらいあるんですよ、実際。で、さっき話したところも近いんだけれども、順番に言うと、1つはやっぱ明確にテクノロジーの優位性っていうか、これはもうシリアルって言ってもいいぐらい、いくつもその世界的に、使われているという意味において、サービスを作り上げてきたし、その元になるのが、これもしダメだったらカットしてもらったらいいけど、iPhone でも、僕の知る限り iPhone でも採用されている日本語の予測変換技術、予言技術的なものが、結果的に今も、すごく、バリューになってるけれども、そういう明確なテクノロジー、アドバンテージ、ケイパビリティを持ってるから、仮にですよ、マーケットが多少ボラがあっても、多分サバイブできる新しいものを作れる力はあるというのが一つですよね。で、二つ目が、やっぱりマクロのトレンドですかね。それも二つあって、彼らはいわゆるコールセンター、カスタマーサポート的なところを中心に今やってるわけですけども、そこを取り巻く環境って不可逆で結構大きな流れが来てると思ってるのが、一つは、 やっぱり少量多品種なので、商品の複雑性が増しているっていうことですね。商品サービスの増している。で、もう一つが、やっぱり人口も減ってくる中で、企業努力として、やっぱ新規獲得以上に既存顧客のリテンションというのを大事にしている。みたいなことって、両方ともカスタマーサービス、カスタマーサポートの重要性を不可逆に増しているものなわけですよ。で、一方で、パッと見カスタマーサポート、カスタマーサービス系の、ドミナントのソフトウェアプロバイダーっていなくって、実は外からすると FAQ ってすごいちっちゃい Q&A のこう集合体の、なんていうかね、チャットボットサービスに見えるかもしれないんですけど、実はその、もうちょい広げてみると、まだドミナントがいないところに対して明確な技術を持って初期 FAQ という入り口で PMF している。まあこれ4つ全部言っちゃったんだけど、明確なテック、マクロトレンド、FAQ というニッチかもしれないけど、明確な PM、初期 P、全体に対しては初期 PMF を持っている。で、かつ今言ったような拡張性が CS 全体に及ぶっていうのは1個。もう1個は実は CS の外側に、こういう検索 SaaS って言われたりするんですけど、検索技術を用いた問題解決、生産性向上という横の広、要は縦の深掘りと横の広がりが明確にある。で、投資家サイドの話で見ると、やっぱ一見外から見ると見えないけど、すごいなと思うところを見つけられたらそういうリターンになるんですよね。だからみんなが外から見ても分かってるいい会社って、当然、競争も激しいし、値段も高くなるし、期待値も高いわけですけれども、まあこれ、今だからいい意味で言えるけど、FAQ ちっちゃみたいな風に思われてるような会社の方が、中見てみたら、こんな拡張性あんじゃん、みたいな、もしくはこれ、ドミナント、なんていうのかな、カテゴリーキラーになるじゃん、みたいな拡張性をまあ感じられたというところは、今回、すごくいいタイミングで参加させてもらえたかなと思っています。はい。
ありがとうございます。洛西さん、今のコメントを聞いていかがですかっていうの
い
と、
や、ありが
も
とう
し
ござい
補
ます。
足があれば。
いや、本当に何と言いますかね、これって、僕らが弱いところだと思っていて、そのボトムアップのところでまさにさっきの巨大なタムというのを見つけたんだけど、こう今野さんにむしろ手がこう綺麗に整理してもらってるみたいなところがあって、こう弊社のこう IR のまだまだいまいちなところだなというふうに思っているんですよね。
昨
はい。
日もちょうど
だ
ミー
から、
ティングしてました。
そうです。
や
こ
っ
ういう
ぱし、
整理をしていただくこと
あ
で
る
で
種の
も
そこは
次が見
役
え
割
る。
分担だし、
はい。
会社の成長ステップだと思うんだけど、初期って当然ながら、事業そのものとか、それが当たるかどうかにフォーカスするから、ボトムアップになりがちだし、なっていいと思うんですよ。でもどっかから、今みたいにとてつもない成長し始めたとこから、さも最初から予定だったかのように逆算して、実はこのマーケット狙ってたんです。初期ここからエントリーした、したんですみたいな、次はこれがありますっていうように説明を組み替えなきゃいけないよねっていう話をしてて。
いや、おっ
な
しゃ
の
る
で、
通りですよ
今ちょう
ね。
どその切り替え時という意味で、まさにいいタイミングというのは役割がはま、お互いの役割がはまってるタイミングじゃないかなっていう気がします。すい
はい、
ません、
あ
途
りが
中
とう
で
ござ
遮
い
っ
ます。
ちゃった。
いえ、ありがとうございます。そうですね。でもそこの、とはいえ、なんかそういうストーリーのところが弱いながらも、どこがやっぱりハマったかでいうと、多分まあ我々のこう企業努力として結構単価を例えば上げていくっていう部分ですよね。は、すでに取り組んでいたところは結構今のさんとも、その投資の時の話で盛り上がった。だから一番多分そこが焦点だったかなと思っ
そう
て
で
るん
す
ですけ
ね。
ど。
語弊を恐れずに言うと、一定以上 PMF をしているとおっしゃっている会社で、僕が見る唯一最大のポイントは単価でして、要は単価すっごい低いのに PMF してるって、本当にバリューに合ってるかどうか分かんないから、本当に PMF っていう話だし、あとお客さんの持ってる財布、もしくは解決している課題の大きさと単価っていうのは比例してしかるべきだから。やっぱり単価っていうのは前提となる、PMF の前提となる、なんていうの？条件、水準だと思うんですよね。で、かつその売れるものを高く売れるはずのものを売れてないケースっていうのは、まあ、その経営陣が弱いか、弱いっていうのは気が弱いっていうのを含めて、弱いか、なんていうかな、開発陣が、プライドを持ってない。まあ、いろんな意味で、こう、自分たちに甘えがあるケースが多いんで。 そこを上げてきた、高くなってる、お客さんも大きくなってるっていう意味では、FAQ の中でも拡張性は十分に感じられていますけど、最近すごいもんね、その上がり方が。
いや、おっしゃる通り、ありがとうございます。そうなんです。また、
はい。
顧客の新規獲得っていうのでも結構倍々になってるのに加えて、実は単価も上がっているので、この2つの掛け算によって結構成長率が上がってきているというのは直近ありますね。はい。そこはやっぱエンプラの企業さんが増えているってところも大きな要因ですし、はい。というと
ま
こはあ
さ
り
か
ます。はい。
のエンタープライズに対して単価も高く、決まり始めているっていうところは、何よりももしかしたらその復調をしている証拠なのかななんていうふうに思って聞いていたんですけれ
は
ど
い。
も、今後のですね、この事業の方向性だったりとか、あるいは今のタイミングのヘルプフィール、この今収録をしているのは2024年の3月末ですけれども、こ
は
こからどんどん拡張していくタイミングだと思うんですけれども、
い。
例えば聞いている方々の中とかで、ちょっとヘルプフィール面白そうだなって思った、もらった方にとって、今のヘルプフィールに入っていただく魅力とか面白さみたいなところってどんなふうに感じられていらっしゃいますか？
はい、ありがとうございます。そうですね、魅力で言うと、まさにその PMF をしているむちゃくちゃ強いプロダクトがあって、これは本当、世界初なので、グローバルにも展開できるっていう、ものを、もう我々、原石としてある意味持ってるっていうところになるのかなと思ってます。で、よく言ってるのは、これ、タイムマシン経営じゃないですよと言っています。はい、グローバルの成功パターンがあって、それを日本に持ち込んでいる、いわゆるタイムマシン経営だと、国内でシェアが取れても、本国に、それこそ海外に行くと、いや、本国にはもっと強い、強力な、オリジナルな、プレイヤーがいるということになるので、ここに勝つのはすごく難しいんですけども、弊社はそこが、プロダクトとしてまず世界初なので勝負できるということですかね。で、加えて、先ほど言ったビジネス成長を今目指していて、上場も目指すというような中で、そうですね、圧倒的な成長と、その如実を例えば合わせていくみたいな、ここの上場前でしかできないような経験を、あらゆるポジションで積んでいただけるかなと思っています。はい。ここが今の弊社の多分、来ていただくと一番魅力かな。で、一方で、何かが全て整備されてるかっていうと、先ほどの今野さんのご指摘みたいなのもあるように、まだ未整備の部分がいっぱいあって、ボトムアップでニーズはすごい大きいんだけども、そうですね、そのプロダクトの売り方が明確に決まっていないとかですね、いろいろなところが、未整備状態で残っているので、ある意味そこは伸びしろだと捉えていただいて、組織の伸びしろでもあるし、入ってきた方の成長伸びしろもあるのかなというふうに思ってます。
ありがとうございます。今野さん、今の点に加えて、ヘルプフィールの今後に期待しているもの、あるいは今野さんとして、そして我々としても一緒に頑張っていきたいことみたいなところって、どんなところになりますか？
そうですね。平たく言うとユニコーンテーマ2つ分ある会社なので、さっき言ったその CS というファンクション機能に対するドミナントプレイヤーとして、で、もう1個は検索 SaaS と言われる、これアメリカにあるもう言葉ですけれども、いっぱいあるんですよね。その情報の非対称性とか情報がもうぐちゃぐちゃになっている社内のもの、バックオフィスにもあるし、マニュアル系にもあるし、今やってるような対応、顧客設定のもあるし、そういう検索窓をいくつ作れるかみたいなのも含めた検索サースの横の広がりで言うと、多分両方ともユニコーンテーマなんで、2000億はいくんだろうと思ってますけれども、そういう期待を持って、少なくとも思っていますというところに尽きるかな。はい。とはいえっていうか、その上で、ラクサイさんがおっしゃった通り、個別の顧客要望とかペインっていうのは、すごくいろんな形でいただいている中で、どういうふうに、事業戦略として、積み上げていくかみたいなところが、まさに経営ドリブンにそろそろなってくるフェーズなのかもしれないなと思ってるんで、我々もそこをボードとして、私はご支援したいですし、それをやるに強いボードプラス、ボードマイナス1チームみたいなところを作んなきゃいけないという意味では、安倍さんはじめ X のメンバーに、ぜひ応援というか支援いただきたいなと思ってます。
ありがとうございます。私と落合さん、両方プレッシャーを受けたかった。
そうですよ ね。
軽いプレッシャーを受けた感じだったんですけど。落合さん、最後にぜひご自身としても、今後、まさにここから拡張していくタイミングというところで、今後の事業として、より加速を目指しているところだったりとか、方向性として、今のビジョンみたいなところも最後語っていただいてもいいですか？
はい、ありがとうございます。もう本当に今野さんに期待していただいて、ありがたいと同時に結構プレッシャーではあり ますけども。はい、はい、
正
は
直
い。
な感想ですね。
はい、そうです、そうですね。はい、ビジョンのところで言うと、この情報格差、さっきの情報の非対称性のギャップっていうのは本当に深くて、今、例えば会社の中のさっきの情報でスムーズに探せてますか、どうですかって聞いたときに、満足している方、本当一人もお会いしたことないんですよね。もうむしろ、なんていうか不満が出て止まらないと。で、もしくは、御社の今の顧客、ウェブサイトの方はどうですかって聞いても同じことが起きます。で、これを解消するにはですね、その検索の部分の技術っていうのはもちろんあるんですけども、結構その大元となるコンテンツですね、これを実は創作していく必要もあって、そのためのこう PDCA、改善をどのように回していくかっていう方法論も実は今まだ市場にないんですよね。で、ここを科学的にやっていくっていうところも、こう我々が取り組みたいなと思ってる部分で、こう弊社がこれまでの昔のなんつうプロダクトのみ、いわゆる IT ツールのみのところから脱却している部分になってます。なので、こういったことのなんか戦略を考えたいなっていう人も、弊社にやっても大歓迎ですし、そのあたりのビジョン設定も面白い。大きなマクロで言うと、これってカスタマーサポートがプロフィットセンターに位置づけられていくっていう流れになってます。で、B2B の領域においてはですね、こうセールスフォースがまさにザ・モデルというのを作ってカスタマーサクセスをプロフィットセンターに位置づけたじゃないですか。これが結構ね、これから B2C だとか、もう本当あらゆるサービス、商品、リテンションビジネス、リテンション産業においてはこれが重要になってくると思っていて、そのなんか大転換みたいなのを一緒にやって、本当に顧客もハッピーになるし、企業もハッピーになるし、というような、こう、三方よし世界ですよね。作っていきたいなというふうに思ってます。はい。で、本当に皆さん、そうです。ご自身、今、カスタマーサポート、ご自身が使っているサービスとか製品とかで満足したことありますかって。ですね。はい。このクレームの嵐っていうのをやめていきましょうと。で、かつ、その仕事についていて、そのクレームを受けている人の、そういったペインも解消していきましょう。で、企業には、そういった、その、原価部分を減らして、学びが増えるような、そういった、世界を一緒に作っていきましょうということが我々のビジョンですので、ぜひ共感していただいた方に、はい、入っていただけるとありがたいなと思ってます。
ありがとうございます。今最後お話しいただいたキーワードとして、カスタマーサポートがプロフィットセンターにっていうの、すごくいいキーワードだなっていうふうに思ってて、今までもしかしたらコストセンターとして思われていたところが、プロフィットセンターになりますよって、すごく大革命な印象を持っていて、このヘルプフィールのプロダクトを使うと、それが本当に大革命につながるよっていうところって、もちろん2B のお客さんにとってもそうだと思いますし、2C の、方にとっても、すごくイメージがしやすいなというふうに思ったので、ぜひこのヘルプフィールをこれからも、我々としても一緒に応援していきたいですし、ぜひね、ご興味持ってくださった方がいれば、ぜひぜひ応援をしていただけたらなというふうに思います。はい、すいません。今日は、ヘルプフィール代表の落合さんと、それから担当キャピタリスト、弊社パートナーの今野に出演していただきました。お二人ありがとうございました。
はい、どうも。
あ
失礼
りが
し
とうございまし
ます。
た。